本語の SBS です。
今日は JCS レインボープロジェクトのメンバーで震災以降東北の写真を撮っている伊藤美咲さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず美咲さん、日本から帰られたばかりということなんですけれども、はい、被災地を訪問されたということで、どういうことをされてきたんでしょうか。
はい、震災からもうすぐ8年経つんですけれども、ずっと震災直後から写真を撮っていまして、
はい、
それも最初にボランティアで最初に入った時に、あ、これは伝えていかなきゃいけないものがあるなと思ってカメラを手に取ったんですけれども、それで今回仙台の石巻からまた、ずっと通い続けている岩手県の大槌町というところですね、釜石市のちょっと上なんですけれども、そこまで、最初の初日に沿岸を通って写真を撮って、だ自分の目で今何が起きてるんだろうっていうことを見に行くのと、あとは、大槌町ですね、ずっと通っているところなので、知り合いですとか昔ボランティアをさせていただいてたところとかに、挨拶回って今どういう感じですかっていう話を聞きに行ってきました。
震災以降に写真を撮り始めたということなんですけれども、何かきっかけはあったんですか。
最初に大学生だったんですけど、たまたま本当にボランティアに機会があって、でボランティアに連れてっていただいて、でやっぱりそこで、今まで自分が感じたことのない世界が広がっていたっていう衝撃が多分一番その時大きくて、でこれを東京の人だったりとか、私は神奈川に当時住んでたんですけれども、伝えたいっていうところが多分一番大きくて、そのなかなかボランティアに来たくても行けない人ってたくさんいて、募金を してくださった方ですとか、実際自分の体でそのところに行くっていうのはなかなかハードルの高いことでもあったので、で私が本当に運よくそこに行けたっていうのは、何かの私が何かしなきゃいけないことがあるんじゃないかなと思って、写真を撮り始めましたね。
はい、その写真を見た方の反応というのは何かあったりしましたか。
そうですね、特に大学、その当時は大学生で、大学で写真展を開かせてもらったりとか、全くそのフォトグラファーとしてその時スキルがあったわけではなかったんですけど、自分なりにその伝えるっていうことで、やらせていただいて、やはりあ、こういうことが起きてるんだっていうことを知るだけでも多分、また東北に行く、きっかけになったりですとか、それでその写真展を見ていただいて東北に行ってきたよとか、そういうふうな反響はあったので、あ、やっていて意味があるなっていうふうに大学生ながらその時思ってましたね。
はい、なるほど。で今回の、訪問で、前に会った方と その再会があったという話なんですが、どうですか、その再び被災地を訪れて人と触れ合って何か変わったこととか改めて感じたこととかありますか。
そうですね、本当に大学生時代毎月のように4年間ぐらい行かせていただいてたので、本当に私の中で最初はボランティアっていう気持ちで行ってたんですけども、通う中でその支援者と被災者っていうよりかは、私の中で第二の故郷みたいなところはもうあるの で本当に行かせていただいて、で皆さんがお帰りって言ってくれるような場所なの でそこでやっぱり今の状況ですとか、例えば今やっと仮設住宅から出れるんだよっていう話を聞いたりとかは、今回少し進んでるんだなっていう部分は感じましたね。その被災地の方々も、あ、やっとこれからちょっと前に進めそうだよっていうふうに、言ってらっしゃったので、そこも多分なかなか伝わらないところじゃないと思うんですけど、行ってみないとわからないことってたくさんあって、特に、ね、今回シドニーで写真展またやらせていただくんですけれども、それも、今っていうのをニュースとかだけではなくて写真から伝えられたらいいな、変わってるけどまだまだこれからっていう部分を伝えられたらいいかなとは思ってますね。はい、地域によってかなり 差が出るんですけれども、あの例えばその東京からのアクセスがいいところあのだと結構その観光じゃないですけど、うん、その震災を伝えていくために観光を使ったりですとか、うん、結構あのメモリアル的な、はい、あの建物を建てられているところも多かったりするんですけれども、またそのまた東京から遠くなったりとか、東北ってアクセスがもともと悪いところではあるので、沿岸の地域ですとそういうところだともうあの自分たちの生活に戻りたいっていう部分もその住んでる方々はあって、でもそういうところだと特にやっぱりその今まで私がボランティアで行ってた時は結構ボランティアの学生だったりとか団体だったりとかかなり見ることが多かったんですけれども、そういう人たちをほとんど見なくなってはいますね。だからその分多分外に情報が出る機会が減ってるんだろうなっていうのは見て、はい、
なるほど。これまでに美咲さんが撮影した写真で、特に心に残っている一枚というのは何かありますか？
そうですね、普段は風景を撮るんですけれども、やっぱりできるだけ人も撮れるようにというふうに心がけてはいて、うん、結局その向こうで被災地で生きてる人たちって本当に強くてですね、やっぱりあれだけのことがあってもそこから生き抜くんだっていう気持ちで自分たちの自営業を再開したりですとか、うん、そういうエネルギーはを感じるんですね。その被災地を見てると本当に何もなくなっちゃった悲しい映像のようになってしまうんですけれども、はい、そことあとそのそこで生きてる人たちのなんていうんですかね、そのエネルギーのギャップじゃないですけど、やっぱそこを、うん、もう見てほしいなと思ってまして、で人を撮る写真、人を撮ろうと心がけてはいまして、やっぱその中で一枚子供たちの写真ですね、はなかなか撮れないものなんですけれども、4年前ぐらいに子どもたちと関わることができて、でそれで写真を撮らせてもらった時の子どもたちの笑顔の写真っていうのは、やっぱりその被災地でもこれだけ笑顔で何もないところで遊んでる子どもたちがいるっていうのは、うん、私の中で多分心に残ってる一枚だと思います、うん、あと伝えていきたい一枚ではありますね。
なるほど、はい。美咲さんはシドニーで JCS レインボープロジェクトの一員として活動もされていらっしゃいますけれども、はいはい、まあ、毎年3月11日には何かしらこうメモリアルなイベントを行っていますけれども、はい、今年はどういう内容になるんでしょうか？
はい、今年はですね、コンセプトは去年と同じつなぐっていうコンセプトになってるんですけれども、これもやっぱりそのシドニー、遠く離れた日本ですけれども、そのシドニーに住んでる日本人の方とかオーストラリア人、いろんな人種の方々がいると思うんですけれども、そういう方々と東北をつなげるっていう意味のスローガンになってまして、映画2本ドキュメンタリー映画マーチっていう映画と、うん、あとは一応来福ですね、映画で、シドニーと東北をつなぐ結構最新の映画になってますので、今どういう状態で人々が生きているのかっていうのを本当に知っていただける映画を上映させていただくっていうことで、あとは、東北弁当ですね、東北の郷土料理を、
はい、いいですね、
はい、それも一つのつなぐツールになってくると思うんですけれども、やっぱり東北すごくご飯が美味しいところでもあるので、うん、一つの、ね、何か東北に行くとか東北につなげられるきっかけになればなと思って、東北郷土弁当を、うん、提供させていただいてます。あとは写真展と、あと伝統工芸物産品ですね、はい、南三陸や大槌町や東北から来ているものとか、あとは東北のものを紹介させていただく物産展などを、うん、はい、やらせていただきます。
今回のイベントで、はい、まあ、映画2本上映されるということなんですけれども、はい、でどういう映画になるんでしょうか？
はい、はい、1本目5時から上映させていただくのがドキュメンタリー映画マーチという映画になってまして、こちらは、はい、南相馬を あの舞台にしてるんですけれども、福島県の南相馬市ですね、あの震災前からすごく全国常連校だったマーチングバンドの震災後の話なんですけれども、その結局避難しなければならない地域 であったので、震災後にそれでそのマーチングバンドが解散してしまうっていうところから始まりまして、
はい、
でもそれでもその子どもたちの熱意だったりとか、もう一度マーチングバンドをやりたいっていうことで集まってきて全国大会に出るっていう話になっております。
なるほど、
はい、あとはもう一本、7時からドキュメンタリー映画の一陽来福Life Goes On ですね。こちらは本当に2018年に完成した映画になってるんですけれども、
新しいんですね。
そうですね、はい、すごくこちら本当に今の岩手宮城福島を舞台にして、その人々に焦点を当てて、どういうふうに人々が震災後から生活をしてきたか、で本当に笑顔のあふれる映画になってるんですね。もちろん今の状況とか、もちろん悲しいこともたくさん起きたけど、今こういうふうに東北では人々が頑張っているよっていうことを伝えてる映画になってまして、こちら文部科学省を特別選定されてたりとか、特別な本当に素晴らしい映画にもなってますね、はい、
なるほど。美咲さんは当日は会場にいらっしゃるんでしょうか。
はい、そうですね、はい、写真展も展示させていただいているので説明もできたらなとは思ってます。はい、はい、
ご意見ご感想をお寄せください。 SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。